それではお読みいたします。あなた方の心が放蕩や深酒や生活の思い煩いで押しつぶされていて、その日が罠のように突然あなた方に臨むことにならないようによく気をつけなさい。その日は全地の表に住むすべての人に突然臨むのです。しかしあなた方は必ず起こるこれらすべてのことから逃れて、人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈っていなさい。こうしてイエスは昼は宮で教え、夜は外に出てオリーブという山で過ごされた。人々は皆朝早く教えを聞こうとして宮におられるイエスのもとにやってきた。聖書箇所は以上です。以上の箇所より、目を覚まして祈りなさいと題しまして御言葉を取り継がせていただきます。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今朝も御言葉が開かれました。どうぞあなたがお一人お一人に恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。語り物をどうぞあなたがお持ちください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。先週はイエス様の復活をお祝いするイースターでしたが、再びルカの福音書ではイエス様の十字架の直前の話にまで戻ります。これから十字架へ向かおうとされているイエス様が、最後に弟子たちにこれだけは話しておくべきこととして、世の終わりについての教えを語られました。今日はいよいよその最後の部分となります。世の終わりについての教えの結びの言葉としてイエス様は弟子たちに二つのことを命じています。一つは気をつけなさい、そしてもう一つは目を覚まして祈っていなさい。この二つです。これは世の終わりを待つキリスト者の心構えです。今日はイエス様のこの二つの命令を通して、私たちはどのような心構えで終末時代を歩まなければならないのかを教えられたいと思います。34節をもう一度お読みします。あなた方の心が放蕩や深酒や生活の思い煩いで押しつぶされていて、その日が罠のように突然あなた方に臨むことにならないようによく気をつけなさい。まずイエス様は弟子たちに気をつけなさいと命じられました。イエス様の一つ目の命令は気をつけなさいです。これはイエス様が何度も気をつけなさいと週末にあたって言われてきたことです。終わりの時代にあってキリストの弟子たちは何を気をつけるべきなのでしょうか。その日が突然あなた方に臨むことにならないようによく気をつけなさいとイエス様は私たちに警告をするのです。その日というのは世界が終わりを迎える日のことです。イエス様が再臨される日のことです。イエス様はこれまで週末のことを指してその時とかそれらの日という言い方をされてきましたが、ここで言われているその日というのはある特定の日のことを指しています。日本語で X デーという言葉があります。これは和製英語のようですが、 X デーとは起こることは確定的であるがいつ起こるか予測できない重大事件が起こる日を指す言葉です。イエス様はご自分が再臨される日、この世界が終わる日をその日と表現されました。イエス様は確実に起こる霊的な X デーに気をつけなさいと弟子たちに言われたのです。地震の多い日本には30年以内にかなりの高確率で震度6を超える大地震が起こると予測されています。皆さんも南海トラフや首都直下型の地震が今後起こるという話を耳にしたことがあると思います。地震の予測をするというのは非常に難しいと 言われていますが、さまざまなデータから発生率 80% 超えの高確率で地震が起こると言われているのです。地震ですらそこまでの確率で起こることが分かっているのですから、イエス様が再臨されるその日が来るのは 100% 必ずです。で、30年以内に大地震が起こると初めて発表されてからすでに数年が経っております。もう30年どころの話ではありません。それと同じようにイエス様が再臨の予告をされてからもすでに2000年が過ぎているのです。パウロはローマ13章11節で次のように言っています。あなた方は今がどのような時であるか知っています。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。イエス様が再び来られるその日は必ずやってきます。必ずやってくるだけではなく、もう間もなく来られるのです。ここで改めて終末という言葉についてその意味を整理しておきたいと思います。終末とか終末時代というのは、いよいよ世界が終わるその間近を指していると思われがちです。飢饉や戦争が勃発し、天変地異が起こり、誰か見ても世の終わりだと感じるような、まさに世界が崩壊しそうな、そんな前兆が次々と起こる日々を指して終末と受け取っている方もおられると思います。しかし実はイエス様がこの世に来られた2000年前にすでに終末時代が始まっているんです。救い主がこの世に来られた時点で旧約時代は終わり、新約の時代となり、終末が到来しています。もうすでに終末は開始しているのです。イエス様は神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われて宣教を開始されましたが、神の国が近づいたということは世の終わりが近づいているということです。メシアの到来とともに終末時代はやってきました。ですから現代の私たちは終わりの時の中にあり、終わりの日を歩んでいるのです。そしてここで改めてイエス様はその日と特定の日を指して言われました。この世が終わりを迎える日、主が突然来られる日、この世の最後の日、イエス様は霊的な X デーが突然あなたを襲うことのないようによく気をつけなさいと弟子たちに警告されているのです。しかしこれまでイエス様は弟子たちに対して恐れてはいけませんと語ってこられました。私たちにあらかじめこれから起こる出来事を教えてくださることによって、キリストの弟子たちが終わりの日に混乱したり慌てたりしないように教えてくださっていました。もちろん本来私たちは主が共におられるので恐れることはなく慌てたり混乱する必要はありません。しかしここで一転して、その日が突然あなたに望むことにならないようによく気をつけなさいとイエス様は弟子たちに言われるのです。なぜなら終わりの時にはクリスチャンの心に油断が生じるからです。終わりの日を歩む私たちの心が、信仰が鈍感になってしまうからなのです。イエス様は言われます。終わりの日が罠のように突然私たちを襲うのは、心が放蕩や深酒や生活の思い煩いで押しつぶされている時だというのです。そう言われますと、ここを読んでこれは自分のことではないと感じる方もおられると思います。なぜなら自分は放蕩なんてしないし、お酒だって飲まない、ましてや深酒なんてしないと、そのように思われると思います。しかしここで問題となっているのは、罪についての酩酊状態を言います。罪というのは私たちを酔わせます。罪は霊的感覚、霊的な感覚を麻痺させるのです。 お酒に酔った人間が冷静さを失ったり、自制心を失ったり、理性を失ってしまうように、罪に酔うと霊的感覚が麻痺し、その人の倫理観を麻痺させていきます。罪はその人の信仰心を鈍らせていくのです。そのように罪に対して無感覚になっているものに対して、その火は罠のように突然襲いかかるのです。ですからたとえクリスチャンであっても気をつけなさいとイエス様は警告されるのです。いや、クリスチャンであるからこそ気をつけなさいと言われるのです。なぜなら世の終わりにはキリストの弟子たちへのサタンの攻撃が激しくなっていくからです。パウロは先ほどの御言葉の続きでこのように言います。夜は深まり、昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て、光の武具を身につけようではありませんか。遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなく、昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか。夜は深まり、昼が近づいてきた。つまり、私たちは霊的な朝を迎え、私たちが酔いから覚める時間がやってきているんだとパウロは言います。私たちは罪に酔うのではなく、御霊に満たされなければならないのです。そしてイエス様はもう一つ私たちが気をつけなければならないことを教えます。それは生活の思い煩いです。生活の思い煩い。他の聖書の訳ではこの世の煩いとも言われています。イエス様はあなた方の心が生活の思い煩いで押しつぶされているときに、その日が罠のように突然私たちを捉えることにならないように気をつけなさいと言われました。新改訳第3版では、この世の煩いのために沈み込んでいるところにと言われています。口語訳聖書では、世の煩いのために心が鈍っているうちに、新共同訳では、生活の煩いで心が鈍くならないように注意しなさい。さもないとその日が不意に罠のようにあなた方を襲うことになる。生活の思い煩いとは日々の暮らしに対する心配事です。私たちは日々の暮らしを不安に思い心配します。将来のことを心配します。お金のことを心配し、仕事のことを心配し、健康のことを心配します。それらのことで私たちは当然心配をする、不安に思うものですが、思い煩うのは誤りであると主は言われるのです。心配とは違い、思い煩うというのは私たちの心を分裂させることだと言われています。ここでは思い煩いで心が押しつぶされるとも言われています。神様のことではなく、生活の思い煩いばかりに気を取られていることはないでしょうか。心配事、その思い煩いばかりで心の中がいっぱいになってはいないでしょうか。そのような思いから、神様よりも仕事を優先するようになってしまったり、神様よりも家事を優先するようになったり、神様よりも人間関係や様々な用事を優先させるようになっていくのです。そうなると、聖書を読む時間が減り、祈らなくなり、神様との交わりが薄れていくのです。やがて、礼拝より別のことを優先するようになっていくのです。そのようにして、神様から、教会から、心が遠く離れていってしまうのです。生活の思い煩いと、放蕩や深酒は全く別のことと思いますが、イエス様はこのことを一緒に並べて言われたというのは不思議なことです。私は信じてるから大丈夫。洗礼を受けてるから大丈夫。礼拝をしていなくても、聖書を読んでいなくても、祈らなくても信じているから大丈夫。その感覚がすでに霊的な泥酔状態なのです。 結局は生活の思い煩いから発生することがそのような罪につながっていくのです。生活の思い煩いによって神様から心が離れていくとき、私たちは霊的な感覚が麻痺していくのです。そのような人にその日は突然襲ってきます。そのような状態に陥らないように、私たちは生活の思い煩いの一切を主に委ね、主に頼ることを通して霊的感覚を鋭くしていかなければならないんです。罪への無感覚や生活の思い煩いによって心が鈍くなってしまうという危険は私たち皆にあります。ですからよくよく気をつけていかなければなりません。35節、その日は全地の表に住むすべての人に突然臨むのです。ここでも突然という言葉をイエス様は使われました。その日は突然来ます。私たちの人生の終わりというのも突然やってきます。その日がいつかは誰にも分かりません。しかし必ずやってきます。誰にも死は必ずやってきます。それと同じようにこの世界の終わりも必ずやってくるのです。以前もお話ししたことがありますが、84歳で亡くなった私の母にも突然死が訪れました。まだまだ元気に生きるはずでしたが、脳の手術を受けて意識障害を起こし、最後はくも膜下出血を起こしてあっという間に召されていきました。高齢になってからの手術というのは負担が大きいのですが、それでも成功率から言えば90何パーセントを超える手術で無事に成功し、一時は安心したのですが、その後血栓が脳に回り意識障害を起こしてしまいました。そこからわずか3ヶ月で召されていきました。本当に突然の思いがけない出来事でした。その日というのは必ずやってきます。それが思いがけない時にならないように、罠のようにあなたを襲い、あなたを捕らえることのないようによく気をつけなさいと主は言われるのです。36節、しかしあなた方は必ず起こるこれらすべてのことから逃れて人の子の前に立つことができるように、いつも目を覚まして祈っていなさい。ここでイエス様は2つ目の命令をされました。それはいつも目を覚まして祈っていなさいという命令です。この命令は2つのことが言われています。目を覚ましているということと、そして祈っているということです。何のためにキリストの弟子たちはいつも目を覚まして祈っている必要があるのでしょうか。それは必ず起こるこれらすべてのことから逃れて人の子の前に立つことができるようにと主は言われます。これらのことから逃れてというのはどういう意味でしょうか。週末に起こるさまざまな出来事から逃れるということでしょうか。その後に起こる裁き主の前に立たされるということから逃れるということでしょうか。そうではありません。主が突然来られる日があなたを罠のように襲うから、その罠から逃れるようにということです。あなた方が霊的に眠ってしまい、気が緩んで罪の生活と思い煩いとで心が押しつぶされているような時に突然主が来てしまわないように、いつも目を覚まして備えていなさいと言われるんです。高校時代に私は柔道部に入りましたが、新入りの時代によく不良の先輩たちがタバコを吸う時の見張り番というのをさせられていました。2年生と、3年生の先輩がですね、練習の前によく柔道場の裏で隠れてタバコを吸うんですが、新入りの1年生たちは、万が一監督が来たらそれをすぐ知らせるようにですね、見張り番をするんです。監督っていうのは非常に怖くて恐ろしい先生なので、見つかったら大変なことになります。ですからいつも用意周到にですね、見張りは3人つけるんです。廊下に1人、道場の入り口に1人、 場内、道場内に一人とこう三人体制で見張りをつけて、監督がこう道場に近づいているのを来たらですね、誰か発見したら、三人が連携をしてですね、先輩に知らせに行くんです。監督が来たってこう、一人一人伝達をしてですね、先輩のところに知らせに行くんです。で、万が一の時に来た時に備えてですね、その伝達の練習、リハーサルまでさせられてですね、こう、周囲、その万全にですね、見張りに臨むんです。まあ、それでもですね、いつも先生は来ることはなく、監督は来ることなく、まあ、先輩たちの悪事もバレないで済んでいたんですが、まあ、いつも何事も起こらないで、この平和な見張りをしていると、まあ、だんだん暇になってきてですね、気も緩んでくるんですよね。いつもいつもこう何事もなくただ立っているだけだと気が緩んでくるんですね。まあ、そのように気が緩んでいると、ある時思いがけない時に監督がやってきたんです。まあ、慌てて先輩にこう伝えですね、先輩たちはその場から逃げるはずだったんでしたが、ミスが生じてですね、結局監督に喫煙がバレてしまったんです。まあ、結局、喫煙をしていた先輩だけではなく、見張りをしていた私も含めですね、関係していた生徒全員がですね、監督からの厳しい刑罰を、制裁を受けることになってしまいました。イエス様は言われます。あなたが霊的に眠りこくてしまい、罪にふけり、闇の技にふけっているときに、突然イエス様が来られ、その日があなたを罠のように襲うから、その罠から逃れなさい。しかしそれには、再臨が来たらすぐに罪から離れるとか、その時が来たら神様に立ち返るという逃れ方はできないのです。その罠から逃れ、神の前に立つことができるように、今その罪の行いから離れなさい。今神様に立ち返りなさい。今日から生活の思い煩いをやめ、一切を主に委ねて、主に頼る生き方をしなさい。そのために必要なことが、いつも目を覚ましておくことなのです。パウロは言います。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て、光の武具を身につけようではありませんか。遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなく、昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません。霊的に、私たちが霊的に目覚める時がもうすでに来ているのです。私たちが神様の前に立たされる日が刻一刻と近づいているのです。主の前に立たされる時、私たちはどうなるでしょうか。裁き主の前に私たちは立たされるとき、私たちが行っている罪、私たちが行ってきた闇の技の一つ一つが裁かれる、そのような日が来るのです。どんなに小さな嘘一つでも神様は見過ごされません。一つ一つの悪に対して私たちは神の前に申し開きをしなければならないのです。私たち人間が、罪人が神の前に立たされるとき、その罪が裁かれるとき、誰一人神の前に立ち続けることのできる人はいません。そのとき私たちは永遠の滅びに沈むほかないのです。ですからパウロはキリストを着なさいというのです。主イエスキリストを着なさい。それは主イエスキリストを信じなさい。主イエスキリストに従いなさいということです。私たちの罪を背負って十字架に死に、私たちの受けるべき罰をすべて引き受けてくださった主イエスキリストへの信仰を抜きに、神の前に立ち続けることのできる人はいないのです。イエス様を信じる罪人はイエスキリストという真っ白な衣を着ることができます。そのようにして私たちの罪はすべて神の前から消していただき、許していただくことができるのです。今日この後捧げる賛美は、聖歌417番、 あなたの罪、過ちはという賛美です。ご存知ない方もおられると思いますので、歌詞を紹介させていただきたいと思いますが、聖歌417番、あなたの罪、過ちは始末されてあるか、神なるキリストイエスを信じ救われたか。ここから繰り返しになるんですが、罪を悔いて誰もすがれイエスに、イエスは十字架の血潮で罪を清めたいもの。2番、あなたは毎日イエスのそばを歩いているか、イエスの十字架をばいつも見て暮らしておるか。罪を悔いて誰もすがれイエスに、イエスは十字架の血潮で罪を清めたもの。3番、花嫁なるキリストを迎えに出られるか、罪のシミのない服を毎日着ておるか。ここで言われている罪のシミのない服を毎日着ておるかというのが、イエスキリストを着るということです。最後、忘れてしまいま4番ですね。少しでも罪のシミがついておったならば、イエスの血潮で白くし、主に喜ばれよう。罪を悔いて誰もすがれイエスに、イエスは十字架の血潮で罪を清めたもん。このような賛美です。私たちは主が再び来られるその日に備えて、神様の最後の審判で御前に立たされる時に備えて、イエスキリストの十字架を信じ、罪の許しと救いを受け取りましょう。そして眠っている者は目を覚まし、神様に立ち返りましょう。闇の技を脱ぎ捨て、主イエスキリストを着ましょう。やがて来られる再臨の主イエス様を待ち望み、身を起こし、頭を上げて主をお迎えしましょう。イエス様はいつも目を覚まして祈っていなさいと言われました。しかし、ただ私たちは祈っているだけではダメなのです。ペテロは祈りのために心を整え、身を包みなさいと第一ペテロ4章7節で進めています。第一ペテロ4章7節、万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を包みなさい。祈りなさいというのは、ただなんとなく祈るのではなく、思い煩いを捨てて心を整え、闇の技を捨てて身を慎み、霊的に整えられた心で祈りなさいとペテロは勧めているのです。最後、ルカ21章の37節38節を読み出します。こうしてイエスは昼は宮で教え、夜は外に出てオリーブという山で過ごされた。人々は皆朝早く教えを聞こうとして宮におられるイエスのもとにやってきた。このようにしてイエス様は十字架前の最後の日々を、御言葉を述べ伝えることと、弟子たちを教えられることと、そして夜はオリーブ山でもっぱら祈って過ごされました。人々も熱心に御言葉を聞こうと集まっていました。イエス様はご自分の最後の日々を慌てることなく、混乱することなく、落ち着いて、いつものように大切な御言葉と祈りを持って、神様との交わりを持って過ごされました。この終わりの時代を歩む私たちも、祈りによって自分の心のままにではなく、父なる神様の御心のままに自分の人生を整えてまいりましょう。それではお祈りいたします。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。恵み深い天の父なる神様、今日は目を覚まして祈りなさいというイエス様の御言葉に耳を傾けました。私たちは日々その心の中に、日常生活のさまざまな思い煩いがあります。仕事のことの不安や経済的な不安、人間関係の不安、また健康状態の不安があります。それらは誰もが持つものですが、どうぞ それらのことばかりにとらわれてしまうのではなく、それらの一切を神様にお委ねすることができますように。また神様にお委ねするときに、神様が最善を尽くしてくださることを信じて歩むことができますようにお導きください。そのような思い煩いで心が押しつぶされる日々を歩むのではなく、主に委ねて神様の御心を求めた、そのような日々を歩ませてください。そしてどうぞ、終わりの時代に生きる私たちが自分の心、また人生を神様に沿って整えていくことができますようにお導きください。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。